まずはですね、うん、週刊 JOBBB ニュースの第478号でございます、はいはいはい、前回の配信から2週間経ってますんで、うんうん、その間に鉄平と文雄が手に入れた面白情報を皆さんと共有いたします。
皆さんどう思われますかとかね、
そうですね、
俺は思うけどもこう思わんとか、まあ、いろんな意見があると思いますけども、うんうんうん、まあ、それぞれ人は意見言うのはね、うんうん、権利ですからやりましょう、
うんうん、はい、でまあ突然なんですけど、このスタジオのある、まあ、マンションの一室なんですけど、はいはいはい、このマンションがですね、うん、まあ、1970年に大阪万博っていうのが、はい、ここから、まあ、距離にして 7,8 キロぐらい離れたところの、千里丘陵にある、公園で行われまして、
はい、まあ、千里ニュータウンのエリアですよね。
そうですね、はい、でその、まあ、万博の前かな、
はい、
に、このマンションが、
いや、うん、そうです、ちょっと前ですね、
はい、
うん、
数年、まあ、前かな、うん、にできまして、はいはい、で、まあ、いろんなことを経て我々がここでラジオをするようになったっていうような、まあ、そういう歴史があるんですけど、まあ、
万博の関係者のための宿泊所になってたという意見もありましたね。
ああ、そうなんです
か。あるいはまた万博関係者の方とか、まあ、うん、千里丘陵を気に入った人が、はい、まあ、面白い建物を作ろうということで作られたということでね、そんなね、クーラーなんかも50年前のものが今でも動いてるという、
ね、今でもちゃんとね、クーラーのおかげで、
はい、
29.6 度、
はいはいはい、
まあ、一般的に言うと暑いんですけど、はい、僕らから言うと、
いや、こんなもんは
もう涼しいです。
そうですね、
はい、まあ、その中で、まあ、
もっとこう上げれば涼しくなりますけどね。
そうそうそう、
まあ、いらんことのお金使うこともないので
そうですね、はい、まあ、ギリギリのとこでやってますんで、
はい、そうです、まあ、建物も、ね、もう施設も僕らもギリギリのとこですよね。
そうそうですね、
なんか関係ない話になりました、
はい、で、まあ、あの、もうだからできて50年以上経ってますんで、
はいはい、
まあ、このマンションもそうですし、うん、僕らのこのマンションの周囲 の、
はい、
あの大阪府豊中市千里中央のあたりも、
うん、
まあ、結構いろいろ変化が今生まれ変わってるところでですね、
はいはい、
まあ、一番の、まあ、生まれ変わりといえば、あの、はい、セルシーという商業施設が、
はいはい、
まあ、ついにあの本格的な、まあ、解体工事というか、
ね、
生まれ変わり工事が、まあ、先月終わりぐらいからスタートいたしまして、
はいはいはい、
でその関連で、
うん、
千里阪急ホテルっていう、
うん、
まあ、本当にここから天井見えるぐらいの場所にあるホテルなんですけど、
まあ、結婚式の時に、ね、音楽が聞こえてくる感じですよね。
そのホテルもですね、うん、来年の3月末でもう営業が終わりまして、
うん、
でそこから、まあ、あの千里を含めたあの全体で、
はい、
その商業エリアとかができるというね、はいはい、まあ、そういう計画が、昨年2024年の、まあ、それこそ8月の最後ぐらいに発表されて、
はい、
まあ、それがついに2025年今年に入って動き出したということがあって、
はいはい、
でその千里阪急ホテルが来年2026年の3月末日営業終了に先立ってですね、
なかなかええホテルなんですけどね、はい、緑が多くて、
あのプールがあって、でそのプールサイドで、
うん、
あのビアガーデンっていうのが、まあ、夏、
はい、
あの要は営業されてて、
ま
あ、コロナの間はちょっと自粛してたりしてたらしいんですけど、そのビアガーデン、プールサイドビアガーデン2025はですね、
はい、
去る8月31日にもう最後の営業が終わりまして、
うん、
でもビアガーデンは、まあ、千里阪急ホテル現体制ではもうなくなったということで、まあ、僕もこの北摂で生まれ育ってですね、
うん、
まあ、ホテルもまあ少ないですけど何回か利用しましたの で、
ね、
うん、ちょっと最後に、まあ、行きたいなという
、おー、そうやった、う
ん、思ってて、
うんうん、
まあ、僕の知り合いの方が誘ってくれたんで、予約もしてくれたんで、
なるほど、
僕はあのお金だけ払って、
よかったよかった、
で行ってきました。
なるほど、
はい、で、うん、実は10年前にも一回、
うん、
あの行ってるんです、
はいはい、
で多分ねこの JOBBB でも、あの放送はしてるんですよね。ほとんど僕は覚えてないんですけど、
はい、
まあ、行きまして、
はい、
でそんな感じなんでちょっとこう10年前2015年と2025年で、
うん、
まあ、どう変わったんかなと思って、まあ、そういう目線でもちょっと見に行ったんですけど、
まあね、
全然変わってなかったですあの、まあ、むしろ料理がちょっと美味しなって、
およかった、
で、うん、シェフの方はもうやっぱちょっと年取ったなという、
あ、まあ、やっぱりね、
感じがしましたが、
それなりに年齢を得やった、え、はい、得たっていうことね、
ただほとんどなんか、まあ、内容は変わってなくて、まあ、ホテルのいいとこって常に同じクオリティを提供できるっていうのが多分ホテルのいいとこやと思うんですけど、まさに千里阪急ホテルはのビアガーデンはそれをまあ遂行したなという感じがしました。で、あの、まあ、 あの美味しいご飯とか、うん、まあ、ソフトドリンクとかアルコールとかいろいろあって、うんうん、ちょっと僕が感じたのはやっぱ値段が高くなってたんですよね。まあ、
これはな、
ね、うん、15年前はね、うん、4500円ぐらいやったんですよ。ちょっと今、はいはい、確認しますが、
はい、
あ、ちょっと今メモがないですね、
まあ、スマホをいじくってますけども、はい、
ちょっとね、どっかにメモしてたんですけど、そのメモ僕、俺誰に送ったんやったかな、あれなんか誰かに送って、うん、そのメモを今見てるんですけど、うん、ないですね。
消えました。
まあ4000いくらやったんですが、はいはい、2025年今回は6500円なんで、はい、なるほど、まあ、2000円弱ぐらい値段は上がってたかなと、はいはい、
また上がりとしてはそれ少ない方
ですよ。そうですね、僕ね倍ぐらいいってるんちゃうかなと思ったんで、
もう、
まあ、それは良かったんですけど、はいはいはい、まあ、さっき言ったように料理も
美味しくなってくて、ね、それからね、まずくて
美味しかったんですが、うん、ちょっと残念やったのが、うんうんうん、まあ、これ別に戦略ホテルどうとかってわけじゃないんですけど、やっぱお客さんが、うん、まあ、最後やからね、要は今シーズン多分いっぱい来たんですよ ね、 ね、そしたらね、うん、やっぱりこの、 機材も、うんうん、そのよう動くじゃないですか、はいはいはい、それじゃやっぱ故障しやすくてまあ、こういうビアガーデンってやっぱビアガーデンっていう名前がついてる通り、うんうん、ビール目当てに行くお客さんが多いんですよね。で、普段家では、まあ、缶ビールとか瓶ビールとか飲んでる人でも、こういうとこ来たら、まあ、生ビールって言って、ね、ね、より鮮度の高い、
握るところがね、
分厚いやつやですよね。で、うん、あるんですけど、うん、要は素人がコップ持って行って継ぐんで、うん、やっぱりこう自動がいいわけなんですよね。コップを機械に置いたら、ね、そのまま45度ぐらいに傾いて、で機械が自動的に、うん、泡までも入れてくれるっていう、はいはいはい、そういうその自動サーバーが3台ぐらいあって、はい、まあ、それぞれ、キリンの一番搾りとアサヒのスーパードライと、で、あとサントリー の、 モルツみたいなやつですね。 その3つがあったんですけど、ほとんどね潰れてまして、
う
ん、
ああ、なるほど、もう、はい、もう直すこともないと、
もう最後やから ね、
ね、
はい、ただやっぱりビール目当てで来てる人多いから飲めないと困るじゃないですか。だから一応飲めるんですけど、うんうん、その自動的に注ぐっていうのがもう潰れてたんで、うん、はいはい、僕もあんまりやったことないんですけど、はいはいはい、自分でレバーをこう手前に引いて、奥にやると、
はい、
手前に奥にやるとその液が出るのかな、で手前に引くと確か泡が出るとか、なんかそんなやったんで、それをまあ久しぶりに体験して、まあ、それもちょっと新鮮 な、
な
経験やったなと思います。
ちょっとこぼれたとか、
そうそうそうそう、
損したとか損したとか ね、
そうですね、
泡がぼやとか
言うんでしょうね、まあ、そういうのもちょっとおもろい思い出になったかなと思います。
なるほど。
でね、まあ、せっかく行ったんで、うん、まあ、なんか行ったこう記録でも欲しいなと思ったんで、ちょっと一応ね、その最後の要は5時からここプルサイビアガーデンスタートして、で僕らも5時ジャストに入って、うん、で8時半までもうギリギリまで楽しんだんですけど、その8時半になる、まあ、終了手前に、まあ、シェフの方かな、まあ、チーフシェフってそういうのがいるんかもしれないですけど、まあ、その方でしょうかね、うん、が皆さんに感謝の言葉をその館内放送で言ってくれて、その音撮ってるんですが、ただ残念ながらそのプルサイドビアガーデンはこれで終わりますはもう取れなかったんですよ。要はその音を気づいてから録音したんで、
すごいスイッチ入れた、
そうそう、なんでちょっと聞いてください、はい、行きますよ、多分これやと思うんですけど、
う
ん、聞こえる、
神田千里阪神ホテルは来年3月末に閉館が決まっており、うん、聞こえた、聞こえた、残り7ヶ月ほど営業期間を残しております
ちゃんと宣伝して
ある、ご宿泊でのご利用、レストランでのお食事、または何かのお集まりでの閉館用のご利用等と皆様ご都合つきましたら、ぜひ千里阪急ホテルをよろしくお願いいたします。それでは並びの終了ございますが、ただいまのお時間をもちまして、ビアガーデンの営業を終了させていただきます。皆様お忘れ物をご
覧
にな
っていただきます、ね、
ご利用どうもありがとうございました。
へー、なんか虫の声も取れてましたね。
スズムシですかね。
よく鳴いてますね。はい、いかにも戦略半期やね。
コオロギやな。
コオロギかなんかそんな感じで。なるほど。
はい、まあ、っていうようなことがありました。ね、まあ、
1970年に創業ですからね。
はい、
ずっと営業してきはって、建物もそのままの部分が大部分ですよね、ここは。
うん、
まあ、後から増築しはったというところもあるんですけども。
そうそうそう、だからちょっとね、 トイレがちょっと古かったり、
まあまあそうですね、
あの清潔なんですけど、ちょっと古かったりとか、
そうそう、ちょっと狭かったりね、
そうですね、
ということありましたね、まあ、
美味しい中華料理屋とか、あとフランス料理屋とか、まあいろんなね、美味しいものがあったり、
はいはいはい、
まあ、あのサービスもいいという、うんうん、結婚式もね、さっき言いましたし、まあ、
地域の誇りのホテルですよね。
そうですね、うん、
またさ多分もっといい循環、もっとまあ近代的なホテルができると思いますよ。
どうなんやろ、
後に多分できると思います。
どうなんですか、はい、まあ、それも楽しみですよ ね、
うん、ね、まあ、その代わり庭とか、はい、チャペルとかはね、うんうん、独立建物ではなくなるかもわかりませんね、うんうん、まあ、
ね、うんうん、はい、まあまあそんなあの変化もありつつですね、
1970年
のね、はい、万博がまあスタートいたしまして、
はいはいはい、
でまあその前に、うん、まあ、ホテルもできたし、
はいはい、
で僕らのこの本局のすぐ向かいにある、
はいはい、
あのまあ、千里専門店、千里町専門店街もできて、
はい、
でまあ、今はないですけど大丸ピーコック
も、ありました、ありました、
あと、はい、まあ、千里半径は今でもやってます、はいはい、まあ、それがあの同時に開業して、
はい、
さあ大阪70年万博だ、
あ、そうです、ね、
みたいなことで、
うん、
でその50何年後が今って、
はい、そうですね、
で今あの、
う
ん、大阪市内では、
はい、
大阪関西万博が、うん、まあ、やってるというような、まあ、流れがあるんです、
まあ、この千里の、まあ、歴史ですよね。
そうですね、
はい、以前はなんか下下郡、大阪府下下郡、なんか山田村とかなんか言うたらしいですよ、この辺は。
あ、これ山田ではないかな。
ないんですか。
山田は多分あっちの万博の会場の方かな、
うん、あ、万博がそうやね、
山田小川とかね。
あ、そうですね、
はいはい、そう、山田村やった
とか、村が急にガラッと変わったというようなことで ね、
そ
う
ですね、でね、
う
ん、まあ、そ の、 あの、まあ、またこれもあの70年万博の話、
はい、
万国博覧会の話なんですけど、
ね、
う
ん
う
ん、
あの万博の、まあ、シンボルって、
はい、
皆さん何でしょうかね、
はいはいはい、
まあ、ほとんどの人が多分太陽の塔、
はいはい、
と答えると思います。
地元の僕
からすると、ね、はい、どっちかって言ったらあのエキスポタワーの方が、
はいはい、
僕はね、
はいはい、
印象があって、
あ、そうです、ね、
まあ、エキスポタワー、まあ、残念ながらもう取り壊されて、
はいはいはい、
今、まあ、姿は見れないんですけど、うんうん、まあ、その有名な太陽の塔、
うん、はいはい、
太陽の塔について、
うん、
まあ、ちょっと文雄君と僕でいろいろ調べまして、
はい、
でそれなんで調べたかっていうと、うん、あの、まあ、今年の3月ぐらいからスタート、
ね、
4月からスタートしたあの ONCC っていう、
うん、
まあ、シニアカレッジっていうんですかね、うんうん、まあ、そこでの講師をまあ2人でやってて、うん、
まあ、主に鉄平ですけどね、
そうですね、で月に1回、
うん、
あの、まあ、引退リタイアされた方を、
まあまあ、
まあ、大阪中心なんですけど、
はいはい、
大阪のちょっとおもろいところに連れていくっていうことをやってまして、うんうんうん、その9月 の、 あの講座が、
はい、
あの太陽の塔と、
うん、
あとエキスポ70、まあ、旧大阪の、あ、旧鉄鋼館ですね、
そうですね、
旧鉄鋼館、まあ、その2つに連れていくっていうことをやってて、うん、でその中でまあ話するために、
うん、
あの大阪万博、あ、そうですね、大阪万博も含めていろいろ調べてたところでですね、
うん
うん、やっぱ太陽の塔が、
うん、
まあすごいやっぱ面白かって、
あ、そうですね、
はい、まあ、岡本太郎さんという方がデザインして、
うん、
まあ、いろんな会社があの建築に携わって、当時は、テーマ館の一部としてですね、
うん、
まあ、いろんなお客さんを迎えて、
うん、
で最近になってですね、あの内部公開2018年かなんかに内部2010年かな内部公開ちょっとごめんなさい、うん、あの年代忘れましたけど
18年
に内部公開、はい、一般公開が始まって、
はい、うん、
でまあ、そこに僕ら、今回の ONCC の講座として
そうそうそう、
2回すでに行きまして、まあ、あと1回残ってるんですけど、
うん、
はい、で中にあの生命の木っていうのが41メーターぐらいの木があって、まあ、人工の木なんですけど、
うん、
そこに、まあ、原生物アメーバーからクロマニオン人までの、
う
ん、まあ、人類の、
うん、
まあ、生物の歴史、
そうですね、40億年言うてましたね、
40億年ですか、
うん、
生命の歴史ということは1メーター、うん、
まあ、地球の歴史ですね、
1メーター上がるごとに1億年上がるみたいな、
まあ、それかも分かりませんね、
ことなんですね、うん、まあ、そんなんを展示してて、まあ、有料で中見れまして、
うん、
あの、まあ、僕ら楽しんでたんですけど、
うんうんうん、
まあ、その、 あの太陽の塔、まあ、いろんなエピソードがあるんですよね、うんうん、まあ、僕が一番気に入ったのはあの佐藤秀夫さんという、
はい、
まあ、当時25歳の青年がですね、あの目ん玉の中入って、
はい、ね、
まあ、あの関係者と、
うん、
1週間近くこう睨み合いして、
うん、
で最後は話し合いで、
はいはい、
まあ、目玉が降りたっていうね、
はいはいはい、
まあ、そういうエピソードがあったりとか、
まあ、約70メートルの上のね、
そうですね、
あんなところ前を登ったと思うし、
でそれで、うん、あの改めて あの太陽の塔を見てみたら、ほんまにやっぱよう落ちんかったなって。
いやもうそれは本当にすごい、もう一瞬敵緩めたらね、
そうですね、
墜落死ですよね。そ
うです。でまたそのね、うん、佐藤さんっていう方が、まあうん、あの北海道の旭川市のご出身の方なんですけど、その方がなんであの太陽の目から降りようと思ったかっていう、もう絶対降りへんみたいな、万博粉砕とかいろいろ言うてあったんですけど、まあ、ね、その関係者の説得で降りたんですけど、うん、その降りた理由が、うん、まあとある資料には寒いからっていう、旭、うん、川のが寒いんちゃうかと思いましたけど、まあ、腹減ったとかね。そうですね、うん、僕はあの寒いから降りたという、ね、うん、理由やったんですけど、うん、まあ、そんな面白いエピソードがもうこと書かない太陽の塔なんですけど、その太陽の塔が一体なんで大阪万博 の、うん、あのテーマ館としてあのお祭り広場に立ったんかなって、はいはいはい、そこはあんま僕調べてなかったんですよね。太郎さんがなんであれを作ったかっていうのも、まあ、あんまりよく分かってないし、ね、なんなんかなと思ったらですね、文雄君が、まあ、とあるこれ何の本ですかそれ、
まあ、たまたまね、僕がこれ、はい、この本のこれ由来 長いんですけども、うん、まあ、知り合いの方で、
ま
あ、
簡単に説明してください。
簡単に言いますと
無理ですか。
知り合いの方の山岸さんにしておられましてね、
あのお医者さんの方
ですね、うん、あの方もこの本の同人、これ同人雑誌っていうんですよね。あ、こんな、まあ、特にまあその同人雑誌の主催してはったのが、はい、まあ、あの国立民族学博物館という、まあ、世界的にも有名な施設を建てはった梅沢忠夫さんという先生なんですけども、はいはいはい、まあ、その方が中心になって、はい、当時の話をいろいろ書いたりした、そのね、千里眼という同人雑誌があるんですよね、はいはい、でこれまあ非常に、書くのも買うのも高い雑誌でしたから、僕はよく書かんかったんですけども、うん、山岸さんが俺も読まへんから全冊あげるわ言わってね。
あ、そうなんですか。
うん、ボソッともう何巻目な、まあ、ぐらいあるような本をもらって。
40ぐらいあるよね。
40以上あったんじゃないですか。
本棚にね、綺麗に並んでますけど。
もう失ってますけどね、あの割れそうになってますけども、その本をまあちらちらと最近読んで、非常に面白い、70年代が面白いもんですから読んでるんですけど、その話のその辺の思い出もいっぱいあるんですよね、
はいはい、
でその中でその、はい、面白いあの太陽の塔の記事みたいなのを見つけて、
はい、
実は先週 の、まあね、あの私のやってます FM 放送でも、
はい、
そんな話を今言うた話、てっぺからもらった話も含めてですね、
はい、
太陽の塔の話をやったんですよね、
うんうん、
それで、まあ、おもろかったって、これぜひと皆さんが知ってほしいなと思ったのは、その太陽の塔がなんでできたかということ、
うん、
もうそのね、岡本太郎さんという人が、まあ、自分でもベラン名とかなんかいろいろ言葉があったでしょ、
うん、
あの人、
うん、芸術は呪術だとか爆発だとか
自分のこともね、まあ、いろいろ言ったんですけど、まあ、関西弁に翻訳するとアホンダラやと、自分は
あ
そういうこと言ったんですよね。
だから神奈川県の現川崎市の、
うん、出身の方なんですよ
ね。
僕はどう見ても、はい、あの太陽の塔は芸術作品とも見えないし、
あ、
まあ、大半の方がそう思ってはると思うんですけども、
うん、
本人はまあそう主張してはるわけですよね、
はいはい、
ただその前、ま、この70年の万博というのは今はまあ大阪府が中心にやってるような、
うんうん、
どっちかというと規模が小さい万博で、
あ、今2025年
の
今やってますね。
今70年の時はあれ6000何百万人と人が来て、
6500万人、まあ、弱ですね、うん、6400何万人
の人口の2人に1人は大阪へ来たというような、
そうですね、
まあ、万博史上でも巨大な万博になったんですよね。
そうですね、あの上海万博までは、
はい、
あの来場者の総数では世界一でしたね。
そうだったんですよね、上海万博に最近抜かれてるらしいんですけども、ね、はい、要はそれぐらいの大きなあの規模のもんで、もともとは、うん、まあ、東京で開かれるようになってたのが、まあ、いろいろ理由があって、
う
ん、
そうそう、
大阪の千里ニュータウンということもあったんで、こっち来たわけなんですけどね、
はい、
だから、まあ、主催したり、まあ、あの主に動かしてはるとは、日本の代表する経済人の方とか、
あ、
まあ、日本国政府がやってたんですよね、
うん、
だからそういうような、まあ、日本を代表する万博が、
うん、
まあ、大阪で開かれたということで、まあ、千里万博とか大阪万博とか言ってるんですけれども、
はいはい、
正確に言いますと日本国の万博やったということなんですよ。
ちょっと言っておきましょうか、
はいはい、
日本万国博覧会、
はい、
でまあ、別名が僕がさっき言ってました大阪万博とか、
はいはい、
70年万博とか、
はいはい、
あと、まあ、英語で言うとエキスポ、これセブンティーンっていうんですかね。
なるほどね、
はい、で、うん、まあ、ちょっとこれは皮肉って言い方があって、
はい、
日本残酷博、
あ、まあ、そういう言い方もあります
ね、要は人がすごかった。
そういうことです
ね、まあまあ、1日の、うん、これ一応ちょっと簡単に言うときます、はい、1日の最高来場者数83万人、
はいはいはいはい、
83万500 83万5832人とかね、
はいはい
はい、まあ、今の万博とは比べならない
です。もう記録はもういっぱい出てますよね。迷子の数とかもこんなことがあったんかなというような、
食中毒何をったとかね。
そうですね、はい、でこれもよう調べてみると、まあ、いろんな意見があるんですけども、はい、まあ、そういうの経済界の方、学会の方とか芸術家とか、まあ、東京を中心にしながらそういう、まあ、おかみの万博やったんですよね、うんうんうん、でそれでその中になんでそんなアホンダラの岡本さんが入ってきたかということですよね。
不思議ですよ、
ね、うん、これがやっぱりこの岡本さんが入ったからこれ成功できたんと思いますね。賢い方とか芸術家と呼ばれている方とか、そういう経済大会の方とか大会社の社長だけではできなかったことだと思います、うんうん、
確かに。
やっぱりそういうようなビチッとした組織の中には必ずアホなものというか、うん、まあ、わけのわからん人が暴れまくらんと成功しないんですよね。で、まあ、芸術は爆発だとか、芸術は呪術や言うたるわけで、岡本さんはね、うん、まあ、芸術の対応のところを代表する彼の作品のことなんですけども、呪術に至りましてはまじないや言うてるわけですよね。
なるほど。
そういうもんがあって、この最初岡本さんが任されてこの太陽の塔の模型を作ってですね、
うんうん、
これで行くんやということが、まあ、いろんなところで、まあ、お披露目があったんですよね、
はい、
で最後に、まあ、この会長をやってはった万博、70年万博の会長をやってはったですね、経済界のあの方ですね、
石坂泰造さん。
そう、これあの今 の, あの公園の玄関のところにボンと銅像が立ってますけどね。
あの大阪モノレールの、はい、万博記念公園駅っていう駅が、まあ、最寄りの鉄道駅なんですけど、
はいはいはい、
そこからあのスロープでずっと下っていって、
はい、
下り切ったところの左手に植え込みがあるんですけど、
はい、
そうですね、
はい、
そこにですね巨大な、
はい、
あの石と、
はい、
でその巨大な石の横に、
はい、
あのまあ、腰から上ぐらいの、ね、
胸像っていうんですかね、
そう
なんかね、
が立ってます、
はいはいはい、
で多分皆さんほとんどあの郷土誰か知らないと思うんですが、
はいはいはい、
まあ、さっき文雄君が言った石坂泰造さんという、
まあ、鉄平君は今回のツアーで、
はいはい、
あの前でちょっと5分ぐらい講義してましたもんね。
やってました
ね、参加者の方
熱かったですね。
そうでしたね、まあ、初めて石坂泰造さんの名前知った人とか、
ああ
これ長いこと石坂さんって知ってる人やったんやけどこんな人やったんかという、まあ、いろんなタイプの方が参加してますからね、そんな感想が出てましたけど、
はいはい、
その方のところに、
はい、
その岡本さんの作った模型の、はい、太陽の塔がバーンと置かれたわけですよね。それで、まあ、皆さんほとんどの方がこれはおかしいと、こんなもんがなんであるんやというようなことを言ったらしいんですけども、まあ、この人がこれどう判断するかと。その前に、ね、この人大騒動を起こしてるんですよ。
あ、そうなんです。
会長さんが
この方ね、まあ、簡単に言うと、
はい、
第一生命に入りました。でその前はね精神省っていうあの日本の、まあ、役所
郵便局です。
郵便局ですか。鄭信省に入省、
はい、
第一生命に入社、でその後
よし調べたな、
はい、東京芝浦電機、はい、現在の東芝社長、
東芝ですよ、
まあ、僕らとあんまり相性悪いんですけど、はい、あの東芝 に社長になって、
うん、
で第2代の経団連、
はい、
経済団体連合会の会長に就任されて、
はい、
なんとこの方4期12年、
はい、
経団連の会長を、まあ、務めて、
そうです。
でその後にですね、
うん、
財団法人日本万国博覧会協会の、まあ、会長に就任したと。
でしたね。
まあ まあ、その後もいろいろあるんですけど、
まあ、要はその政府のもう偉いさんからですね、まあ、こんなプランがあるんやけど、まあ、関西の方の経済人に会長になってくれて頼みに行ったんやけど、ちょっとこれはまあ引き受けられんということで、まあ辞退されたんで、まあ石坂さん頼みますと言ったらですね、まあちょっと考えはたらしいです、すぐにまあやったろうと。でも要は予算的なことでみんなビビってるんやろ
う
けども、まあ自分がもう資材投げ打ってでもね、
うん、
やる以上はやるというような、まあ、その太っ腹の人やったんですよね。でその人に、まあ、いろんなことを、まあ、この人の決定がないと70年万博はできなかったんで、まず最初シンボルマークというのができたわけですよ、
はいはい、
ね、そのシンボルマークができて、これがですね、 まあ、あの桜のように見えます、
うん、
まあ、ここに雑誌があって、見て、てっぺんに見て持てるんですけど、
あれですよね、その、うん、千里眼の、
そうそう、
はい、
ページに載ってるんですけど、
丸が5つあって、5
つあって、この丸5つ
中央、ちょっと花びらみたいな
感じ、5大陸なんですよね、5つの大陸やと、
なるほど、
で丸5つの真ん中に小さい点がポンと、これが日本やと、
あ
で5大陸を囲まれてる日本が、まあ、世界にレビューするための万博ということで、それに今なってるんですけども、
はいはい、
最初は一般公募ということでですね、はい、その一般の人から、まあ、いくつかいいと、あの、まあ、自分で書いたやつとか芸術家とか一般の人が応募しはって、その中で芸術家の方の選択でできたのがですね、最初がこのシンボルがこれやったんです。
へ
ー、ちょうどね鉄アレイみたいなものがあって、うん、その上に丸がポンとあるようなね
なんか面白いですね。
面白い、
あの一つ目小僧がなんか泣きそうになってる、
まあ、
シルエットみたいな、
そういうことになりますね、
まあ、いろんな見方あると思うんですけど、
見方があるんですよね、うん、でそれをまあこれは一般の方が公募したもので、まあ、我々も芸術家伝授としてもこれがいいので、
なるほど、
石坂さんの前もって言ってですね、
はいはい、
最初のその、まあ、鉄アレのマークをですね、これで行きたいと思いますよ、ただですね、石坂さんおっさんがクラガーンって言って
これはまあまあ、これ今からね、55年後の今から僕が見てもあかんっつった、これ、
ね、
意味わかんないです、
うん、
まあ、なんか和菓子屋のね、うん、マークみたいな、
僕はね、あの
京都のなんか
醤油屋さんのね、
あ、てかこれ金貸しのマークちゃう、
うん、まあ、そうかもわからん、まあ、いろいろ
お金のマークみたいな、
うん、なんかわからんけど、
なんで質屋のマークとか、
うん、誰が選んだとか、まあ、そんな置いといたですね、
はい、
もうそれもうこれで行くつもりで、もう最終決定で行って、
うん、
まあ、おそらく印刷にもこれだんだん出てたと思います、
うん、
なもうその石坂さんのがですね、もうこれはダメということで、一気にこれダメになってしまってね、うん、そういうような、まあこの人は何言うわわからんとしてやったということ
で、埼玉県の方です、
うん、そうですが、何か、はい、埼玉かなんか知らんけど、そういうような、まあ、人やったんですね。
東京帝国大学法科を卒業ですよ。
そうですか、
まあまあ、
法学士ですね、
すごい方ですよ、
まあ、いやそれはもう経済界の第一人者で、ね、
そうですよ、
まあ、当時自分の金でも万博やるというぐらいですから、大金持ちやったんやと思いますよね。
なるほど、
まあ、その方が、まあ、一般から公募されて、うん、日本の有名な芸術家がこれでええと言うたもんが来て、もうほとんど決まって、もうずっと原稿でも出かけたものを見てですね、こんなんあかんわー言ってバーンと蹴ったらしいですね。でそれがあって次に今度は、
うん、
このいわゆるシンボルマークの第二の大きなシンボルマークが太陽の塔やったんですよ。で太陽の塔は、まあ、はい、あのね、岡本さんがこれで行くということで、もうこんな変なもんやめとけと、当時ソニーの会長さんの誰々がこれはあまりにもひどいからやめとけ言うても、いやこれは芸術やと譲らんかったっていうね、そういうことで、もう人の言うことは一切聞かん方やったらしいんですけど、はい、その模型を持って行って、はい、あのこの石坂さんの前を持って行って、
はい、
で屋根の突き破ったその模型を持って行ってみたらですね、そしたらそのまた石坂さんがちょっと考え、
はい、というわけでちょっと電池が切れてしまいまして、
あの
電池切れ、
そうです、
まあ、ジョビビビらしいです。
そうですね、
はい、石坂泰三さんに、
はい、
の前に岡本太郎さんが太陽の塔の模型をさ持ってきたとこから
持ってきました、
話再開しましょう、はい、
それで、まあ、シンボルマークで拒否されてですね、
はい、
あのもう主催者の方がビクビクしてまして、
うん、
今度もこれも自分ら自身も自信なかったわけですよね。こんな変なもんが、そのなんでこの、なんでしたかね、人類の、
ね、はい、万博のテーマがね、はい、人類の進歩と調和、
ね、進歩と調和と全くかけ離れたような変な物体ですよね。
そうですね、
まあ、悪いけど僕もそう思いますよね、まあ、あ
のちゃんと調べたら、
ええ、
あ岡本さんよう考えてはってるなっていうのを、まあ、今回僕も初めて知りまして、はい、まあ、ただそんなことは、ね、石坂さんご存じないしってことですよね。
まあまあ、とにかく日本を挙げてもう世界にレビューする展覧会に、
うんうん、
こんなもん見せてええんかいなと思ってる主催者の人もおる中で、
はい、
岡本さんはガンとしてこれ買えんかったわけですよ、
ね、はいはい、
どんな偉い人が言うて言っても、うん、俺はこれで行くんや言
う
て、
うんうん、
もうしゃあないからこれを持って行ったわけですよ、
はい、
会長の前にね、
はい、
な会長がまたもっと考えたらしいですね。
お、
まあ、見たことないんで僕もその辺はよう分かりませんが、
そう、まあ、石坂さん の、はい、あの胸像も見ながらね、
はい、そう
想像して話してます。
そうしてですね、
はい、
突然
お
これ行こうと言ったらしいです。
お
これしかないと。
あ、なるほどね、
むしろ、
はい、
これ一本があったらねもう万博やらんでもええぐらいやと。
なるほど、
まあ、とにかく面白いですね、その辺偉い人さんっていうのが、まあ、
着
物を座った人っていうのは いろんな人がおるんやなと思いましたけど、ね、
だってもう当時この方多分80近かったはずですよ、
2歳違いましたか
な、うんうんうん、70、だってこの方1886年生まれですから、
そうそうそうそうそうですね、
そう考えると、はい、まあ、文雄君とちょっと結構近い年、
僕よりもうちょっと、
まあ、若かった、若かった今の状態だと、
そうですね、はい、その時にですね、こんな変ななんかタケノコの皮むいたみたいなね、わけのわからんなんか溶岩がでっちくから飛び出したようなもんでしょ、でそれに対してこれやと、これで行こうと、これ一本あってもいいと思う、これだけでもいい言うたらしいですね、そこまで言うてこれをボンと押したというんです
けど、なるほどなるほど、
確かにこれはすごいことで、
ということはまあ僕が疑問に思っていた太陽の塔なんでどうやってできたかっていうのは、まあ、太郎さんが模型を、はい、石坂さんの前に持って行って、
はいはい、
でまあ、石坂さんの鶴の一声、はい、
そう、
まあ、でまあ決まったと、
そうで誰もがまあびっくりして、
はい、
まあ、持って行ったもんも自信がなかったわけですよね、こんな変なもん宴会なところで、ところが、まあ、あのおっさんがバーンと言ったことによってですね、それで一挙に、まあ、その70年万博の6000何万人、
6000約6500万人
それの人
の来場者
というような、もう大会ができたというようなね、
あ、
まあ、そんなことが、まあ、僕はこの、 あの70年万博は行ってないんですけども
そうですね、
うんうんうん、はい、行ってないんですけども、
もう20回ぐらい行ったっていう人もいましたね、
もっと、もうね、ね、う
ん
う
ん、ONCC の中では、
あのね、会員さんの中に行って
はりました、今回の万博も行ってるし、55年前の万博も行ってるしっていう、ね、そうですね、方いましたけど、
はいはい、まあ、あのそれでね、やっぱりそのもう科学の世界とか未来とか固い話ばっかりがこの70年もあったんですよ、やっぱり国が主催してますからね、
はいはい、
その中でこういうなんかわけのわからんような、もううんこ振りまいたようなね、そういうような不思議なものがないと人間はダメなんやなということがですね、やっぱりこの人は石坂さんってすごい、あの経済界の偉いさんで、あんまり好きなタイプではないんですけども、やっぱり違う人っていうか、こういうことを判断できる人がおって、それが、まあ、あの万博公園の、ね、現在の入り口にドーンと座ってあるというのも、
まあ、あまりにも目立たなさすぎますけどね、
うんうんうん、それでもやっぱりすごい方、
あの、まあ、今回ね、その文雄君と ONCC の、うん、その講座で、まあ、今2回行ってるんですけど、はいはい、あともう1回残ってるんですけど、で2回目の時に、まあ、この石坂さんの銅像を改めて、
はい、
僕ちょっと写真撮りたいなと思って、はいはい、まあ、登っていいかどうか分からないんですけど、緑地の帯に登りまして、
まあ誰も見てなかったからね、
で四方八方から写真を撮ったんですけど、
はい、
あの要は石坂さんの胸像が載ってるあの下の立派な台があるんですけど、まあ、
これ大理石中からなんかよくわかるんけどね、
そうですね、うんうん、そのまあ大理石かなんか、
三陰石かな、
あ、茶色やからそうかもしれないですけど、うんうん、そこの台座の、うん、まあ、僕正面向いてあの右側の方にですね、うん、右面の方に、うん、この石坂泰三さんの多分この経歴が書いてる、
あ、まあ、ちょっと消えかかった、
はい、銅板みたいなやつがあるんですけど、
はい、込んでますね、
これがほとんど字も小さいし、うん、劣化してるんかなんか知らんけど見にくいし、
うんうんうん、
まあ、もしこの、ね、70年万博にこんだけ貢献した人やったら、うん、なんかもうちょっとこう見せ方あんのかなっていうのは、あ、
そうね、
まあ、感じました ね、
そうですね、
そこはちょっと、
う
ん、まあ、僕的には、まあ、もったいないなと、
な
多分誰も知らないんですよ、
うんうん、
今ここの、まあ、エキスポシティとかね、商業施設もありますやんか、ね、ララポートとかありますけど、うんうん、誰も知らないです、
ね、
石坂さんのことに関しては、
まあ、そういうような大真面目な施設の中 で、
そうです、
まあ、日本人の生真面目でやった、まあ、パビリオンもあった77カ国かな、日本含めて、
77カ国で、うんうん、78カ国説もありますんで、あ、まあ、日本入れたらもしかして78、
うんうん、
で、ね、パビリオン数が117、
そう、もう世界的なイベントに、
はい、
こういううんこの塊みたいなわけのわからんものを突っ込むということをね、
うん、
会長が判断して、それのおかげでこう万博が成功したというか、やっぱり人間を見抜くというか、人間ってはこういうような、
そうですね、
もう綺麗ばっかりじゃないんやと、いろんなもんがあんやというようなことをですね、一発で証明してくれはったことによって、
はい、
あんだけの6000何万、何百万人の人が動いたんやなというね、まあ、その辺のところが僕今回 の、 その70年万博の、まあ、てっぺんの、まあ、その行事に参加 し、 してですね、まあ、気づいたところで、
はい、
あ、やっぱりすごかったんやなということを改めてね、55年ぶりに感じたんですよね、
あの、まあ、これ豆知識なんですけど、はいはい、あの当時の岡本太郎さんの年齢、多分誰も知らないと思うんですよね、
はいはいは
い、
僕は知ってますけど、
僕ね、はい、もっと若いと思ってたんですよ、40代前半かなと思ったら、
いやいや、
59歳、
はい、まあそれぐらいでしたね、60近かった ね、
はい、大阪万博が3月15日からスタートしたんですけど、太郎さん2月26日生まれやったんで、59歳になった、まあ、ばっかりの時から、
はい、
大阪万博始まって、だからもしかしたら石坂大蔵さんに模型を見せた時はまだ58歳やったかもしれない
です
けど、まあそれぐらいの、あ、そうか、数年前に見せたはずですからね。はい、ただそんなになんかめちゃくちゃ若い感じでもないし、かといって別におじいちゃんでもないし、なんかちょうどええなんかタイミングで、岡本太郎さんはまあ万博に関係してんなっていうのが分かりましたね。
まあ総反対っていうか、もうみんながバカらしい言ってた中に、まあこの人が、まあこの人も実は心の中でバカらしい思ってたかもしれませんよね。ただやっぱりここで俺がそれバカらしい言うたらこれ全部ダメになるから、まあええと思ってボーンとやったのかいなという、そういうような大芝居を打ったのかも分かりませんね。これはもうこの太蔵さんに聞いてみて分かりませんわね。
丹下健三さんとの関係はどうやったんですかね。
丹下さんは普通の人ですよ。
要は
偉い人ですけど、
まあ、建築家で大阪府の堺市の出身の、まあ、建築家で、で大屋根を作った方 で、その大屋根に穴開けて立ったんが太陽の塔やったんで、
穴開けんかったら意味ない言うたんですよ。
丹下さんと岡本さんの関係どうやったんやろうなとか、
まあまあ、あんなこと言うてましても結構割と分かり合ってたん違いますか。
ですかね、
うん、まあ、うん、それもあったんですけど、僕は何よりも本当この石坂さんのそういうような美的なもんもまああるけども、うん、人という大人数のもんを動かすその力というかね、うん、これはすごかったなという感じはしましたね。
まあ、やっぱそういう意味では、うん、まああえてその、まあ、僕比較しますけど、うん、今の大阪関西万博とのレベルの違いっていうのが、まあ、如実にこう調べて分かりました。関わってる人間のレベルも、まあ、例えば宮沢喜一さんがいたりとか、中馬薫さんがいたりとかっていうレベルなんですよ。今の、ね、知事も市長もどうなんみたいな感じもしますし、
まあ、確保が違いますね。
規模も全然 ね、土地の広さもね、約倍なんですよ、
はいはい、
70年万博の方が
全部半分です。
そうです、はい、全部半分です、はい、まあまあいろいろあります。
まあ本当にまあね、僕は、まあ、原子力発電が、まあ、関わってて、
そうです、
ね、原子力発電の電気で動くということを聞いてですね、まあ、当時僕は原発反対してましたですからね。
この石坂大蔵さんの胸像がこの場所に立ったんが、万博終了5年後の1975年の、まあ、10月なんですけど、はいはい、うん、その石坂大蔵さんのお名前の板に書いてる文字を書いたんが、
はいはい、
芦原義重さんという方で、
この人もすごい人ですね。
この方はね、うん、関西電力の元社長であり、はい、会長であり、はい、名誉会長なんですが、そうそうそう、この方が、うん、まあ、いち早く原子力発電を日本に導入された、まあ一番の、まあ、功労者って言ったら語弊があるんですが、はいはいはい、一番先導された方なんですよね。
はい、まあ、犯人ですよね。
そうなんです。だから多分文雄君はそことの関係的にあんまり行きたくなかった。はいはいはい、
ね、
ただ毎日放送からパスはもらってた。
まあね、毎日でも行けたんですよ、ね。
それこそ毎日行けた。
はいはい、
けど一回も行かんかった。
はい、僕はもう深夜放送を始めてた頃で、毎日放送さんでね。
はいはい、
でまあ、1週間に1回必ず京都からタクシーで占領下まで来て横通って、
は
い、もうそのままおってですね、今日行きたいからと言ったら首に下げるものはいつでももらえたんですけども、あえて、まあ、それと同時に深夜放送で僕が伝えてたというのは環境の重視ということと、まあ、カブトガニの保護とか言ってましてですね、
カブトガ
ニ、まあ、あんな汚いものをなんで保護するのかって、まあ、それは僕には理由があるんですけど、そういうことがあって、やっぱああいうものに対して放射線とか原発とかそんなもんがどういう影響を与えるかということを考えると、まあちょこちょことエキスポタワーを見たり太陽の塔をタクシーの前から眠たまなこで見ながら行きたいなという気持ちにならんかったことはないんですけども、結構もうその運転手さんにそれじゃ京都まで行ってくださいということで書いてたというようなことです。
ちょうどあれ夕方の6時に、
はい、
ビームライトみたいなのが両目点灯したんですけど、あれは見ました当時。
いや僕は見たかった、
まあ、6時やからそのところはもう京都帰っとったか。
いや僕は朝ね、夕方っていうかね、
あそうか、深夜放送やったから、
深夜放送やったんですよ。夜11時か12時頃やってきて、
多分じゃあ点灯してたんちゃうかな。
まあね、見る気もなかった
んですよ、ね。まあ、6時からね、うん、夕方の6時から晩の何時まで点灯してたかっていうのは僕知らないんですけど、まあ 見たんちゃう？
ね、見たかもわかりませんね。うん、なんか聞くところによればエクスポタワーを照らしてたという
。ああ、らしいですね。
エクスポタワーが一番この中心になるタワーやったんでしょうね。そうらしいですね。そんな話をしてる人もあるらしいんですけども、でもそういうことがあって55年ぶりに、まあテペのこの会を、まあね、やるということで僕もある程度真剣にずっと資料調べをしましたらですね、まあこの石坂さんとか、まあ、足原さんとかそういう偉大な方にも会えたし、政治家の方でもやっぱりすごい人がおったやなという
これ宮沢喜一さんがね、あ、こんなすごい人やってんなって、ね、なんかただの僕しょぼくれじじいやとずっと妖怪小泣きじじいみたいなじじいやと思ってたんですけど、あ、この人すごい人やってるなっていう、
やっぱりものを見てたよね彼らはね。まあ他佐藤義仙さんとかも言い出したら切れないぐらいおもろい人がどんどんおったんですけども、まあそういう人と縁がなかったのも僕は残念やったけども、
そうですね、もう
まあ改めて、ね、55年前のこの何て言うんですか70年万博と、それと縁のゆかりな縁もゆかりない僕なんですけど、たまたま住んでるとこはこの千里ニュータウンというか、万博の敷地の一部に住んでるということも含めてですね、なんとも不思議な感じになってるんですよね。
まあ、皆さんよかったらまたネットで、いろいろ情報ありますから、
でしょうね、
僕がさっき言ったあの佐藤秀夫さんの後日談とかも、
ね、懲役8ヶ月でした
かね。懲役8ヶ月で、裁判中は西成にいたっていうね。そうそう、西成で公安労働に従事してるって、まあ、西成というかその大阪近辺で、ね、されてたっていう方なんですけど、
まあ、そういうエピソードがいっぱいありますね。
まあ、ちょっと万博からまたおもろいこう世界を、ね、開拓するっていうのも僕はありやなと思いましたね。
まあ、当時の人の本当はあの話っていうのは面白いですね。
面白いです、面白いです。
まあ、そんなことが、まあ、ちょっとなくなりましたけどね、
そうですね、はい。